10月2日水曜日です。今日は日だけごまの日です。
はい、伊集院静香の先生、お師匠さん、
はい、
お師匠さん、浅田哲也、色川武弘、
二つの名前
で、この人あの奇病のナルコレプシーというね、
大変な病気ですよね。
でこういう人と一緒に暮らした奥さん高子さんは大変だったと。で高子さんのセリフというか、一緒に暮らしていたその話、この続きです。
はい、
ここから、
はい、一緒に住んで10年目でしたか、こんな風に思うようになったのです。あの人は私と一緒になる時、もうこの世の人じゃなくてあの世の人だったんだ。また2人の関係は世に言う夫婦というよりは同志愛とか戦友愛といったもので結ばれていると思った方がいいのだって、
うん、
私たちがいかに不思議な夫婦であったかよく分かりました、
うん、
あの人が外で自虐的に生きるならば、私だって自虐的に生きてみせよう。これは戦いなのだ、私に与えられた試練だと思ってやってみようって、
うん、
人間は放っておけば甘い方へ、楽な方へどんどん逃げたくなってしまいます
だ、ね、
その逆を生きることは非常に難しい。どこまでできるかわからない。戦いに負けて精神病院に入るかもしれない、死ぬかもしれない、でもそうやってみるのも人生かなと思ったのです。
すごいな。
すごいですね、うん、小さい挫折はいっぱい常にあるのですが、やはり私が選んだ道なのだから、どこか自分に鞭打っていたのです、
うん、
一緒になってから泉教科賞、直木賞、川端康成文学賞、読売文学賞と次々にいただきました、
うん、
いただくたびに重い責任を感じるらしく、ずいぶん苦しい思いもしたようでした。作品がうまく書けなくて精神的な挫折感に苛まれて、ある時、ねえ一緒に死のうよ、なんて言うんです、
うん、
とんでもないわよ、死にたきゃどうぞ勝手に死んでよ、あの世にまで私を連れて行かないでよ、死ぬ時ぐらい別々にさせてよと笑ったのです
, 笑うしかないよな。
私はこの人と別れるということは結局不可能だ、どっちかが死ぬしかないんだなとずっと思っていました。色川は小説的な人生を生きた人間だと思うのです。私もその中に巻き込まれて、この人と人生を挫折しながら生きていくということは小説として生きていかなくてはいけないのだと自分に言い聞かせました。これは小説なのだと。小説というのは美しいことばかりではないですよね。毒があったり山あり谷あり、それが小説です。そういうのがあの人と私との関係だったんです、
うん、
蜘蛛の巣に引っかかったというような感じで、あの人と関わると逃げられないんです。ただ私、あの人とは他人じゃないから、いとこなんです、
うん、
おむつを取り替えてくれたり、赤ちゃんの時遊んでくれたりして、頻繁にではなくても子供の頃から1年に何回か顔を合わせていました。
この時は異様でございったわけですよ。
私は小さい時からあの人の孤独感みたいなものをすごく感じていたのです。一緒に暮らせばもっともっとこの人の孤独感、辛さみたいなものがわかるだろうと思っていました。なんでそんなことを思ったのかしらねまたあの人は苦しい時はスリムで、ごめんなさい、若い時はですね、
うん、
あの人は若い時はスリムで、顔も面長、目が切れ長で、まつげも長くて精悍で、それでいて孤独な独特の風貌でした。とにかく個性的でした。そしてある種の暗さ、影のあるところに惹かれてしまったのですね。
よう、赤で惹かれるべな、
うん、明るい人、野球選手なんかものすごく明るい、150ワットとか200ワットぐらいの明るい人がいますでしょ。誰のことを言ってるんでしょうかああいうのって私全然ダメなんです。
中畑とかほら乗っていっちゃう
のそのあたりですかね 和田誠さんが、うん、あの人が死んだ後、孝子さんって不幸だねって、どうして、だってあんなに個性的な男性と暮らしちゃったんだから、この後出てくる男はみんな物足りなくてすぐ飽きちゃうよって言うから。それは違うわ。私これからもし縁があって男性を選ぶなら、どちらかというと激しくてあまりにも個性的な男性は選ばないと思うわって言ったんです。私ももう体力も精神力も落ちてるし、もう一度あの苦しい戦争の場に入りたくないという意識はとっても強いです、
うん、
戦争だったんですね。
だよな。
20年間一緒に暮らしていろんな人を見させてもらいました。あの人が死んだ時、たまたま1500万円の不当たりになった小切手が出てきたんです。その人はニューヨークあたりに逃げちゃってる。あの人はいろんな人に随分お金を渡しています。そういう人は彼が死んだことでほっとしたかもしれませんね。でもそれを取り戻そうなんて思っていません。これも色川武大の人生、浅田哲也の人生ですから、そういうものを全部ひっくるめて彼の人生ですから、そのことによっていろいろな人間を見られたことの方が面白かったと言うべきかもしれません。本当にたくさんのチャンネルを持っている人でした。あの世にまでチャンネルを持っているような人でした。前にも言いましたが、あの世で不意にバランスが崩れてこの世に戻ってきたりしないかと変な心配までします。それだけはやめてほしい。申し訳ないけどそれはもうお断りです。いとこの顔も1回だけ、2回はごめんです。
ダメな。
私たちは本当によく引っ越しをしましたが、一緒になって3度目の引っ越しで麻布の広尾に住んだ頃のことです。一緒になって5、6年目のことです。色川は胆石で入院しました。手術の結果は最悪の状態、黄疸がひどく胆管閉塞になってしまったのです。転院した東大病院でも絶望的な宣告を受けました。私もやっと色川の最後を見取ってあげられる、これで安心してお嫁に行けるなんて考えていたのですけれど、これは浅はかでした。すごい生命力というんでしょうか、ベッドに横たわって肝だらけの色川の顔色が日に日に良くなってくる。医者の見立ては決して良くないのに、彼の生きよう生きたいという必死の信念のようなものが伝わってきて、私はなんだか嬉しいような肩透かしを食らったような不思議な気持ちになったことを覚えております。生命力の強い方だったんですね。
ナルコレプシーというその奇病を持って いるのにダメかと思うと生き返るんだな。
そうなんですね。あの20年は私結婚生活とは思ってないです。ああいうのを結婚生活というなら、あれはあってはいけない結婚生活ですね。戦友愛、同志愛、要するに戦いの生活でした。年が上の人と一緒になると幸せになるって聞いたけれど、あれ嘘ですね。でもあの人にも父親的なところはあったんです。いろいろな人生の裏街道というか修羅場をくぐってきた人ですからね。あの人はそういう意味では私とのことはやりやすかったでしょう。よくこういうことを言っていました。自分はこれまでお嬢さんと関わりを持つことがなかった。伊豆商売方面の人とのお付き合いが多かったんですね。それでお嬢さん育ちだった私、新鮮な憧れみたいな感情を持ったようです。
なるほど。
そうなんですね。
なるほど。
このお話まだもう少し続くんですけども
、もうちょっとね大変ですね。
いずれにしても、でも それこそ色川さんが亡くなったらまた次の人生って思ってたところもあったようですね。
疲れ切ってね、
そういうことなんですか ね
普通の人と付き合いだと思ったでしょ、
は
い、
うん、それではプラスワンに行きます。
今日のはね、
はい、
もうこの世にこんなに綺麗な人がいるのかと思った人です、はい、あの歌詞でもあるけど裏技もあんまり上手じゃなくて綺麗な人、プレスリーの映画にね、フロリダ万歳とかカリフォルニア万歳とかにもあの一緒に出てヒロインの役ですね。いいお名前でありました。
シェリー・フェブレーでジョニー・エンジェル。